聖書の御言葉はマタイによる福音書10章1節から11章の1節であります。今日でこの箇所を終わりたいと思っております。この箇所全体から、そしてまた最後の箇所である節から、今日は恵みに預かりたいと願っております。聖書の御言葉はマタイによる福音書10章1節から11章の1節まで、10章1節から、イエスは12人の弟子を呼び寄せ、汚れた霊に対する権能をお授けになった。汚れた霊を追い出し、あらゆる病気や患いを癒すためであった。十二使徒の名は次の通りである。まずペトロと呼ばれるシモンとその兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネ、フィリポとバルトロマ、トマスと徴税人のマタイ、アルタイの子ヤコブとタダイ、熱心党のシモン、それにイエスを裏切ったイスカリオテのユダである。イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。異邦人の道に行ってはならない。またサマリア人の町に入ってはならない。むしろイスラエルの家の失われた羊のところへ行きなさい。行って、天の国は近づいたと述べ伝えなさい。病人を癒し、死者を生き返らせ、重い皮膚病を患っている人を清くし、悪霊を追い払いなさい。ただで受けたのだから、ただで与えなさい。帯の中に、金貨も銀貨も銅貨も入れていってはならない。旅には袋も2枚の下着も履物も杖も持って行ってはならない。働く者が食べ物を受けるのは当然である。町や村に入ったら、そこでふさわしい人は誰かをよく調べ、旅立つ時までその人のもとにとどまりなさい。その家に入ったら、平和があるようにと挨拶しなさい。家の人々がそれを受けるにふさわしければ、あなた方の願う平和は彼らに与えられる。もしふさわしくなければ、その平和はあなた方に返ってくる。あなた方を迎え入れもせず、あなた方の言葉に耳を傾けようともしない者がいたら、その家や町を出て行くとき、足の埃を払い落としなさい。はっきり言っておく。裁きの日には、この町よりも、ソドムやゴモラの地の方が軽い罰で済む。私はあなた方を使わす。それは狼の群れに羊を送り込むようなものだ。だから蛇のように賢く、鳩のように素直になりなさい。人々を警戒しなさい。あなた方は地方法院に引き渡され、街道で鞭打たれるからである。また私のために総督や王の前に引き出されて、彼らや異邦人に証をすることになる。引き渡された時は何をどう言おうかと心配してはならない。その時には言うべきことは教えられる。実は話すのはあなた方ではなく、あなた方の中で語ってくださる父の霊である。兄弟は兄弟を、父は子を死に追いやり、子は親に反抗して殺すだろう。また私の名のために、あなた方は全ての人に憎まれる。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。一つの町で迫害されたときは、他の町へ逃げて行きなさい。 はっきり言っておく。あなた方がイスラエルの町を回り終わらないうちに人の子は来る。弟子は死に勝るものではなく、しもべは主人に勝るものではない。弟子は死のように、しもべは主人のようになれば、それで十分である。家の主人がベルゼブルと言われるのなら、その家族の者はもっとひどく言われることだろう。人々を恐れてはならない。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはないからである。私が暗闇であなた方に言うことを明るみで言いなさい。耳打ちされたことを屋根の上で言い広めなさい。体は殺しても魂を殺すことのできない者どもを恐れるな。むしろ魂も体も地獄で滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメが1アサリオンで売られているではないか。だがその1羽さえあなた方の父のお許しがなければ死に落ちることはない。あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。だから恐れるな。あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。だから誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、私も天の父の前でその人を私の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、私も天の父の前でその人を知らないと言う。私が来たのは地上に平和をもたらすためだと思ってはならない。平和ではなく剣をもたらすために来たのだ。私は敵対させるために来たからである。人をその父に、娘を母に、嫁を姑に、こうして自分の家族の者が敵となる。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしくない。私よりも息子や娘を愛する者も私にふさわしくない。また自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく。私の弟子だという理由でこの小さな者の一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。イエスは十二人の弟子に指図を与え終わるとそこを去り、方々の町で教え宣教された。ずっと、まあ、ある意味でゆっくりと学び続けてまいりました。十二弟子たちを使わす時のイエス様の指図であります。指図というのはよくまとまった教えということであります。よくまとまった教え、それをよく心に留めて進んでいくように与えられた教えを学んでまいりました。この十二弟子が何であるかということからこの箇所を解き起こしながら学んでまいりました。普通の人たちだったというわけですね。まさしく私たちのようなもの、まあ、ある意味で無名の者たちであります。普通の無学なものではないかというふうにペトロとヨハネがサンヘドリンでユダヤの最高議会でそのように言われたことが後の方で出てきますが、 特別な訓練を受けたわけでもない、特別なことを学んだわけでもない、普通に生活して普通に生きている、そういうふうな者たちではないか。でもそういう者たちがイエス様を十字架につけた人々の前に引き出された時のその姿が普通のものであったけど普通ではなかったんですね。何が普通ではなかったかというと、その人たちと神様との関係が尋常ではない。彼らが実際にここに書いてあるように人々の前に引き出されて、そして問われた時にですね、もうイエスの名によって語ったり行ったりするなよと、イエスキリスト、イエスキリストなどと言うなよと、人々の前でそれこそ公の場に引き出されてですね、私はキリストの弟子ですと、こうはっきり言わなければならないような場面に引き出された時に、そこで勢ぞろいしている人たちほどある意味で当時の時代恐ろしい人たちはいないわけですから、つい数十日前にはイエス様をそれこそ何の罪もないのに、何の罪もないんですね、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けとありますけれども、ローマの総督のポンテオピラトもですね、どう調べてもこのイエスに罪はないと、まあ弱々しくて、そして本当にどこにこういうふうな扱いをされるような憎まれるような理由があるのか、ピラトも戸惑うようなありさまで、何度もこの人に私は罪は認めないとこう何度も言いながら十字架に結局つけました。こういう人たちの前に引き出されてですね、こういうふうにもうそういうふうにことを運んだ人たちの前に引き出されて、このペトロという名前があなた方に従うことの方が正しいか、神様に従うことの方が正しいか考えてください、私は見たこと聞いたことイエス・キリストのことを話さずにはいられないのです、こういうわけです。これが尋常じゃないわけです。イエス・キリストのことを本当に知っている、そしてイエス・キリストにおいて神様を恐れて従うということを、信頼するということがどういうことであるかを本当に知ってるわけです。これが尋常じゃないわけです。ペトロとヨハネを脅している人たちもですね、自分たちが恐ろしいものだということを自覚しているわけです。これだけ脅したらですね、恐れて態度を変えるだろうと思ってるわけです。だけども変えない、むしろ反対に彼らの方が戸惑ってしまうような答えが返ってくる。しかしそのペトロとヨハネがそのようにイエス様が十字架につけられて数十日後、そういうふうに人々の前で私たちはイエスを知ってるぞとこう言いましたけれども、でも同時にですね、イエス様が十字架に引かれていくときにはイエス様を見捨てて逃げました。またペトロもこんなサンヘンドリンのようなですね怖い人たちの前ではなくて、焚き火に当たりながら遠くでイエス様のありさまを見ている人たちの間で、あなたあの人の仲間だろうと言われて、神様に呪われてもいいとまで言ってイエス・キリストを知らないと言いました。こういう者たちだったんですね。まあ、そういう意味で改めてここには本当にこの十二弟子に与えられた指図だけども、彼らが自分でこの指図をですね自分の中に生かそうとしても生かすことのできない、そういうふうなありさまもあるわけです。そういう意味でこれを受け取った私たちもしっかりですね、これを聞いてですね、こういうふうに世の中で生きていけますとこう受け取ることもできない、だけどもキリストを信じるとはこういうことだろうとも一方思います。こういうありさまですね。 実際このここで言われていることは複雑なことではあります。単純にキリストイエスにおいて神を信じて歩めということです。天の国は近づいたと述べ伝えなさいとイエス様は命じました。天の国は近づいた、本当に神様の救いが実現する時が今近づいたんだと述べ伝えなさい。悔い改めて福音を信じなさい、キリストを信じなさいということです。悔い改めてキリストを信じなさい。信じなさいというのはイワシの頭も信心からのような信じ方ではなくて、よく調べてよく知ってそのようにして信じなさいです。イエス様は無理やり信じさせることなどしてこなかったし、キリスト教会も無理やり信じてきたことなどないんですね。無理やり信じて歩めるような道でもありません。ペトロとヨハネもですね、自分の力により頼んでどこまでもついていきますと言ったけどついていけないんです。だけども同時に本当に神様が分からせてくださった時には、イエス様を十字架につけた者たちの前でも、あなた方に従うことが正しいか、神に従う方が正しいか考えてください。これは一方とても挑戦的な言い方のように見えますけれども、一方非常に丁重な言い方ですね。あなた方が神に逆らっているというわけではないんです。考えてください。あなた方がよくそれを吟味してくださいとこう申し上げているわけです。その地位の高い人たちに向かって、キリストイエスにおける神様との豊かな交わりあればこそです。この道へ歩んでいきなさいと言っているんです。いろいろなことがあるが、この10章から11章の1節までで語られていたところには困難なもののように見えますけれども、イエス様が弟子たちに与えたその指図の中心は、恐れてはならないです。人々を恐れてはならない、人々を恐れてはならない。またいろいろなことが起きてくるだろうけれども、そのことが思いがけないことのように慌ててはいけないということ。いろいろなことが起きたとしても、神様の助け恵みが共にあるということです。本当に恐れるべきは神様をこそ恐れなさいということです。これはこのように教えながら弟子たちにそうしなさいとただ知識を教えたのではありません。イエス様はこの世においてそのように歩んでいかれました。神様をこそ恐れなさい。イエス・キリストにその魂を導いていただきながら、イエス・キリストにおいてその魂を守っていただきながら、正しく神様を恐れることを学んでいきなさい。私たちは人々への恐れに駆られること、あるいは起きてくることへの恐れに駆られること、生きていく限り日々にあろうと思うんですね。これはこうなるだろうか、ああなるだろうか、いろいろこう思い煩われたりですね、恐れたり。でもその時に改めて神様抜きにそのような恐れや思い煩いの中に身を置くなということです。身を置くなとは、その心を置くなということ。私たちが恐れや思い煩いに駆り立てられたとき、どうやってその恐れや思い煩いから逃れようとするでしょうか。その恐れや思い煩いをもたらすものによく対抗するだけのものを自分が持つから、そこから本当に離れることができるようにされるから、 まあ、そういうふうな持つか状況が変わるか、こういうことの中で私たちは右往左往しながら生きると思うんですね。まあ、そういうことを求めます。しかし改めてそういうものは改めて突き詰めていったときに本当に人を守るものではないともイエス様は教えてくださったわけです。いろいろなことが起きたけれども、それに対抗するだけのものをしっかりと持った、あるいはいろいろなことが起きたけれども、それに対して条件が本当にもう変わっていって良いように見える、これで私たちは神様から離れたものとして、神様を見失った状態で本当に恐れや思い煩いからは離れられないと教えてくださったんですね。神様をこそ認めようです。このマタイによる福音書の10章で教えているのはですね、無理やりそういう状況をですね引き寄せていることではないんです。天の国は近づいた、本当にイエス・キリストにおいて神様を恐れて歩んでいく、このことがこの世においてはこういうことを引き起こしてしまうということを教えているわけです。なぜか、世が悪いからです。悪いというのはですね、道徳的に悪いではないです。道徳的に悪いということであれば、神様を信じるものだって道徳的に悪いんですね。義人はいない、一人もいないんですから。世が悪いというのは、神様を認めることにおいて、神様の御前で悪いということです。神様が甚だよく作られたのに、その神様の喜びの中にとどまっていない世のありさまだということです。神様が全てのことを整えて、そして人間を最後に作られて、本当に極めてよかったと喜んだんですね。神様本当に喜んだんです。でもその喜びから迷い出てしまったそのような姿の中に世があるということです。そういう意味で神の怒りのもとにあるということです。神の怒りのもとにあるというのはですね、神様が怒っているからいろいろ災いが起きるとか、こういうことが起きるとか、そういうことではないんです。神様の怒りのもとにあるというのは、神様の喜びの中から迷い出てしまっているということです。しかしそのような神様の怒りのもとにある世にイエス・キリストが来てくださって、もう一度神様の喜びの中で人々が本当に常しえに安らぐように生きるように、救い出し導いてくださいました。だから天の国は近づいたのですね。神様というお方がどのようなお方か、よくわきまえなさいと。あなた方の髪の毛一本までも残らず数えているお方なんだと。あなた方が立つのも座るのもよく知っているお方なんだと。恐れるな。神様の心は本当にあなたを愛するその思いでもう妬むほどに満たされてるんだと。あなたを誰からも取り去らないようにあなたに目を注いでいるんだと。その愛をもってイエス・キリストが送られ、その愛をもってイエス・キリストがあなたのあなたのもとにおられるんだと。このように全ての道で神を認めようであります。全ての道で神を認めよう、全ての道で、あなたが歩んでいく全ての道でキリストイエスにおいて神を認めよう。いろいろなことが起きてくるかもしれないけれども、その中で全ての道でキリストイエスにおいて神を認めよう。そのようにして守られるということです。守られる、10章の38節にはこうありました。 自分の十字架を担って私に従わない者は私にふさわしくない。自分の命を得ようとする者はそれを失い、私のために命を失う者はかえってそれを得るのである。自分で自分を救おうとする必要はないということです。自分で自分を救わない。救い主であるキリストにひたすら従って生きなさいと。そうするならば命を得るというんですね。命を得る。私たちは自分の思いと考えがありますから、その思いと考えが収まって安心したい者たちでありますけれども、改めてそこで自分の思いと考えだけの中に閉じこもらないで、改めて全ての道で神を認めて、全ての道においてキリストイエスにおいて神様を知って、そのようにして歩みなさいです。自分の十字架を追って私に従いないものは私にふさわしくない。自分の命を得ようとするものはそれを失い、私のために命を失うものはかえってそれを得るのである。イエス様は補足します。今日の箇所はこの後こう続きます。あなた方を受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私を使わされた方を受け入れるのである。預言者を預言者として受け入れる人は預言者と同じ報いを受け、正しいものを正しいものとして受け入れる人は正しいものと同じ報いを受ける。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。報いという言葉が何度も出てまいりました。最後に一年の学んできた箇所で教えているその最後の教えは報いを受けるということです。神様が必ず報いてくださるということです。この報いをこそ求めるように歩んでいきなさいということです。確実な報いがあるということです。何の良いことがあるかと、そのように神様抜きで考えないで、神様の報いをこそ求めて生きなさいということです。世の終わりには人の愛が冷めるとあります。世の終わりにはいろいろ困難なことが起きてくるので、人々は本当に無慈悲になって自分のことを守ることで精一杯のような生き方をするようになる。そこからはいろいろとですね、本当に神様を抜きにした人間のいろいろな思いや考えから出てくる行動や言葉が本当に増えてくる、現れてくる、こういうふうに教えます。だけどもそのような道に行かないように、そのような道に行かないように、キリストイエスにおいて神様との交わりに歩む者たちはそのような道に行かないように、迷わないように、自分の心と考えで事柄をよく整え切ろうなどとはしないように、全ての道で主を認めるように、そして神様にこそ本当の報いがあるということを見失わないようにであります。報いがある、その神様の報いはですね、とても明瞭で哀れみ深いものです。42節の言葉ははっきりとそのことを教えています。はっきり言っておく、私の弟子だという理由でこの小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。この小さいものというのは実は使徒たちのことです。あるいは使徒たちの教えに従ってキリストイエスのものであることを自ら公にしながら、また天の国は近づいたということを伝えながら行く者たちです。言葉を変えて言えばですね、キリストイエスの後に従うキリスト教会です。そのキリスト教会が キリストの名を恥じて隠れているなら別ですけれども、公にキリストを喜んでキリストに従いながら自分はキリストのものだと、また天の国は近づいたと、キリストイエスにおいて本当に神様の喜びの中に私が招かれ、また人々も招かれていると伝える者たちです。この小さな者たちです。小さいという言葉に込められたものは本当に取るに足りないということです。自分で自分を救うことはできない。人々は認めてですね、これは本当に価値あるものだとして大切に扱うこともしないかもしれないということです。むしろ邪魔なもののように扱われる、そのこともあろうということです。まあそういう中で教会の中でも世の割に自分のことでみんな精一杯になって愛が消えるということは、これは世の割にはあるというんです。試されるというんです。でもその時にこそ神様の言葉は、そこにこそ確かなものがありますから、改めて私たちが聞き直さなければならないのは報いを受けるんです。冷たい水一杯です。皆さん、冷たい水一杯でですね、人が苦しんでいる時に救われもしないんですね。救うことできません。だけどその冷たい水一杯でも、そのような本当に取るに足りないような愛であっても、その愛を失わずに神を恐れ、キリストイエスにおいてその愛の中に愛ものがあれば報いを受けるです。また反対に使徒たちの側からするとですね、これはこういうことを意味しているわけです。自分たちが本当に自分たちの小ささを覚えてですね、取るに足らないもので、確かに神様は助けてくれるかもしれないけれども、本当にどこに自分を心にかけてくれる人たちがいるか、あるいはその人たちから何か好意を示されても、こんなもので何の役に立つか、こういうふうなところには迷い込まないということです。こういうふうなところにも迷い込まない。どんなにこの世が闇のようになっても、神様は本当に報いを与えようとして、そしてその報いを受けるように歩む人たちを確かに残しておいておられるということです。実際使徒たちはこういうことを味わいます。テモテの第二の手紙の四章を見ますと、イエス・キリストを伝えていったパウロが人々から本当に見捨てられたこと、誰も彼の味方になってくれなかった寂しさを一方覚えたことが出てまいります。テモテの第二の手紙の4章の16を見るとですね、私の最初の弁明の時には誰も助けてくれず、皆私を見捨てました。だけどもここで誰もいないとは思わないし、神様が生きておられる限りにはなお神様を見失わないし、人も見失いません。こう言われます。彼らにその責めが負わされませんよ。私を通して福音があまねく述べ伝えられ、すべての民族がそれを聞くようになるために、主は私のそばにいて力づけてくださいましたですね。皆さん、このマタイによる福音書の10章の中でですね、ここでキリストイエスの口を通して語られた言葉の数々は霊的な励ましです。霊的な励ましです。これをしっかりと受け取ってまいりましょう。見えるものは過ぎ去りますが、見えないものは存続します。私たちが本当に見えないものでしっかりと霊的に守られるときに、私たちは いろいろなことが改めて見えてくると思います。見えるものから始めてはいけません。見えるものは大事です。確かにいろいろな事柄に対処しなきゃないし、いろいろなことも語らなきゃないし、歩みも具体的にしていかなければなりません。だけどもそこから始めてはいけないということです。そうではなくて、霊的に本当にしっかりと守られる中から、その中で心と考えを守られた上で、その守られた心と考えの中で、あのことをする、このことをする、あるいは待つ、しない、あるいはそのような中で歩むならばですね、状況は変わらないかもしれないけれども、霊的に守られるときに喜びに満ち溢れ、また平安に満ち溢れ、希望に満ち溢れるということも、またこれは神様を知るがゆえの現実ですね。世の中が悪いのはですね、神様というのは非現実だと思っています。神様の怒りのもとにあるというのはこういうことです。神様の存在が非現実だと受け止めています。神様に至ってどうにもならないかのように人々が考え、思い、恐れたり安心してあります。しかし改めてイエス・キリストにおいて私たちは知るんです。聖書も教えていく、はじめに天地を作られた神が存在しておられる、この神様こそ現実の中の現実、このお方から全てのものが始まり、全てのものが立ち持たれ、全てのものが決着されるんだと知るんですね。この信仰ゆえに私たちは祈ります。この信仰ゆえに静まります。この信仰ゆえに喜びます。この信仰ゆえに望みを持って歩んでいきます。礼拝の中にはそれがあるんではないでしょうか。この礼拝の姿、心を持ってまた歩み出してまいりましょう。お祈りいたします。この小さなものの一人に冷たい水一杯でも飲ませてくれる人は必ずその報いを受ける。まことに私たちが取るに足らないものでありながらも、あなたの報いを見て歩み出すこと、あなたの報いを見て語り出すこと、あなたの報いに望みを置いてよく耐え忍ぶこと、このことを本当に喜んで、そしてそのように歩むようにと心を注いでくださる主よ、どうぞ導いてください。世のありさまがどのように移り変わろうとも、変わることのない平安、どのような事柄で思い患いの中にひとたび身を置くとしても、何事につけ私たちが求めるところを受け止め、人知で計り知れない平安をもって私たちの心と考えを守り、その足がよろめくことのないように、その語る言葉が迷うことのないように導いてくださるお方よ、どうぞ今週の歩みの一歩一歩をどうぞ助けてください。ここからまた歩み出すことが許されますように、共にいて導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りします。